79.1MHz インディーズで頑張るインディーズアーティストに送るインディーズ音楽番組カフェインボンバー。カフェインボンバー、
毎週火曜日夜9時からはカフェインボンバー、私パーソナリティの松下です。いやー、もう外に行く機会が多くなりまして、それはなぜかというと、ドラクエウォークですね、ドラゴンクエストウォークということで、アプリが先週ですかリリースされまして、9月12日ですよね。それからずっとやってるんですけども、ハマりにハマりましてですね、まあ、ちょっと時間が空けばレベル上げということで、ちょっと外に歩く場合はですね、クエストを求めてみたいな、そんなドラクエ三昧な毎日でございます。いやでも面白いもんですよね。何もない時って結構家にいるんですけれども、やっぱそうやってちょっとしたきっかけで外に出ることになる、まあ、ポケモン GO もそうだったと思うんですけども、まあ、ドラクエ世代ですからね、私もスライムとか聞くだけでテンション上がっちゃう、そんな世代でございますから、いやもっと強くなっていきたいと思います。本日のカフェインボンバー前半、ノットフリーの爆裂お悩み相談室、そしてインディーズアーティストがお送りするインディーズアーティストコーナー、さあカフェインボンバー始まります。
この番組はアーティストの応援団カフェボンがお送りいたします。
No! No!
カフェインボンバー、
ノットフリー爆裂お悩み相談室、本日もお悩みいただいておりません。ということで本日もネットから引っ張ってきた質問をノットフリーの3人で考えていきたいと思います。ノットフリーの3人です。どうぞ。
こんばんは。
こんばんは、私もノットフリーということで、一人二役、司会とノットフリー両方やっております MC ですね。さあ早速一つ目です。毎日笑顔で生きる秘訣を教えてください。はい、ということです。まあそんなものがあるんだったらね、私も教えてほしいですけれども、まあここはですね、考えていくということですので、考えていきたいと思います。じゃあまずはですね、門倉くんに聞いてみようと思うんですけどね、まあ、まず毎日笑顔で生きてると思えないですけども、まあ一応ね答えなきゃいけないということで、毎日笑顔で生きる秘訣、まあ、想像でいいですからね、どうぞ。
まああの大好きな人を見る、隣にいる。
なるほどですね。
いないですけどね、
まあ、恋ってことですね、はい、まあ、脳内麻薬出まくりですから恋って、まあ、要するに毎日笑顔で生きる秘訣は脳内麻薬出しまくるってことですね。
そうですね、
まあ、確かにね。ただ恋ってあの3ヶ月とか3年っていうじゃないですか。あれってあの3年以上恋すると脳がぶっ壊れちゃうらしいんですよ。それ以上あの例えばこう好きな人といて、もっともっとああ好きって思うためには、より強い脳内麻薬を出さなきゃいけない。
人を変えろってことですからね。
で違うんです、あの恋を3年以上続けることができないっていうか、続けると壊れちゃうんですよ。
一生笑顔が無理だと。
なので毎日笑顔で生きる秘訣で恋っていうと、まあ、期間限定ですよ。終わった時により落胆というか、そうでしょ。だって恋した時にさ、会ってる時は楽しいけど、会えなくなった時のあの切なさというか、やっぱり脳内麻薬が切れてる状況なんですね。だからまた今すぐ会いたい。なんで会いたいかというと、その脳内麻薬を出したいから会いたいという、これは悲しいこう人間の差がというかね、まあ、それをねいろんな歌にして、好きだ嫌いだ切ってはった言ってますけれども、まあ、そういう理由があるということですので却下でございます、
はい、
じゃあ次内淳に聞いてみようと思うんですけども、
はい、
毎日笑顔で生きる秘訣を教えてください。これはですね信じてますよ、その答え信じてますよ
それ
こっちだと思ってますから、どうぞ
あ、なるほど。あのアニマル浜口さんみたいにですね、ガッハハガッハハと笑ってですね、あのお酒を飲むという感じですね。
まあ、毎日笑顔で生きる秘訣は笑顔になる前に笑うということですね。悲しくても楽しくても辛くても笑うと、まあ、そうですよね。笑うから楽しいんじゃなくて、じゃあ楽しいから笑うんじゃなくて、笑うから楽しいっていう、これはまあでも真実ですよね。こう人間面白いですよ。顔のこの神経というか筋肉がこの頬と口角が上がると幸せ物質が出るようにできてるんですね。だからなんとなく楽しいから笑うと幸せな気持ちっていうのもあるんですけど、さっき言った通り
なんとなくその筋肉を動かしたから、横隔膜が揺れたから、お腹に力が入ったからとか、そういうのを連携してこれ楽しくなる。例えば毎日笑顔で言ってる秘訣、これはまあその通りですね。笑う、楽しくなくても笑う、悲しくても笑う。まあね、現代の人ってはね、私がこんなに悲しいのに笑うなんて無理でしょうなんて言いますけども、まあそうじゃないですよね。やっぱここは一つですよね、人間の感情っていうのはこんなに簡単なことですよ。笑ってたら楽しくなるし、笑ってたら楽しくなるんですね。笑ってたら楽しい。ということで、やっぱアニマル浜口さんすごいですね。ガハハガハと笑う角には福来たるというね、私の目の前の笑う角くらいには福がないということですけどね。どうでしょう、
帰りたい。
そうだね、まあ何もないということで、じゃあ私ですね、毎日笑顔で生きる秘訣ということでございますけども、やっぱこれはですね、考え方をこうアップデートしていくしかないかなと考えます。やっぱりね、こう毎日感謝するということが大事かなと思うんですね。でも感謝って難しいんですよ、あの人によって。例えばね、ご飯食べられたら幸せだなと思う人がいますけどもね、ご飯食べられてこんなもんしか食えないのか、ふざけんなよといつもこうね、手に唾を吐きですね、周りに当たり散らしですね、まあ、全てが不平不満という人間もいるわけですよ。これもう私はこれサタンと呼びましょうか。
お腹が痛い。
違うサタン、
ミスターサタンですけどね。まあということで、まあこの不平不満言ってるとまあ幸せじゃないですよね。だからこれは毎日笑顔で生きるためには不平不満ばっかり言っても無理ですよ。で考えてみてくださいよ、これね、なんとも対極なんですよ。感謝の反対は当たり前でね、当たり前ったら不平不満を生みますから、どっちかしかないんです。感謝するか当たり前になって不平不満になるしかないんですよ、ね、これ日本なんだかんだネットで言われてますよ。愛年金ね、年金だけで足りないとか、まあ、見てください世界をね、まあ、上を見りゃきりがないですけども、食べられない人もいたりですよね。それがもうね、まあ、一応中流階級はもうちょっと崩れてますけども、まあ、それでも飢え死にするところは少ないですよね。飢え死にみたいなのをたまにネットで見ますけども、怪しいですけど、まあ、レアケースですからね。そんなのか、そんなことあんの日本でみたいな。なんで、まあ、普通に考えたら幸せですよね。自由、仕事だってね、本当に自分がやりたいと思ったら結構やりたいことできますよね。でこう稼ごうと思えば、まあ、資本主義ということで、まあ、いろいろ問題あるかもしれないですけども、資本主義でね、稼ごうと思えばドカンと稼ぐこともできますし、教育だってね、まあ、いろいろネットで言われてますけども、金持ちしか金持ちになれないみたいなね、まあ、そういってもチャンスはありますよね、インターネット開かれてまして。まあ、ということなので話がずれましたけども、当たり前にならずに感謝をするとね、まあ、果てはもうこれ本当にこの究極になれば、生きてることに感謝をする、これが毎日笑顔で生きる秘訣だと思います。いかがでしょう、
だって
ねえ、なんかこう例えば紛争中の地域の子供の方が笑顔だったりするってね、意外に日本の子供の方がこうあみたいな顔してる。でも人間ってのはこの本当生命の危機というか、本当死があるから生が輝くということで、まあ、日本で死を意識することはあんまないですよね。まあ、ここが一つの問題かもしれませんね。はい、ということです。ガテン、さあここで一曲お聴きいただきましょう。ノットフリーで欲張りメガネ。自分苦しめる不意不知の続く回路、止めることができない、ないないないないないないないないないないないないないばっか言うと、それはそれはそれはそれはそれは幸せを隠すメガネになるよ。大体大体大体大体大体大体大体大体大体大体大体大体大体大体大体大体大体大体大体大体大体人が持ってるものを持ってないと惨めになるの。最新一番迷信改心できない方針ばかり、全て全て全て全て手に入れたいの。強大化した広告心を深みなのに高みで気づけない。My, my, 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 きいただいた曲は Not Free で欲張りメガネでした。本日も Not Free の爆裂お悩み相談室をお送りしております。さあ後半戦でございます。食欲の秋、太らずにたくさん食べられる方法を教えてください。はい、ということでございます。まあこちらもですね、そんなものがあるだったらね、そんなものあるんだったら教えてほしいですけどもね、まああるんでしょうかないんでしょうか、まあ、そんなこと私たちに聞いてて分かるわけないですけども、まあ一素人の意見、まあ私は結構ですねこういうのちょっと学んだりしますからね、まあちょっといい回答ができるかもしれないですけども、まあその前にですね、一応ノットフリー来てますんで、ベースドラム門倉と内田に聞いてみたいと思います。まず内田氏、
はい、
太らずにたくさん食べられる方法、食欲の秋美味しいですよ、サンマも美味しいですね、秋ナス、キノコも美味しいですね、栗とかですね、秋の味覚というのがいっぱいありますから食べたいですよね、お酒も合います、さあ そこで太らずにたくさん食べられる方法ということでね、
まあ、まずいっぱいですね野菜を食べる、メインを食べる前ですね、たらふく野菜を食べてからですね、
一杯と一杯どっちですか、
たくさん、
あ、一杯、
一杯
たくさんですね、
たくさん
ロットオブですね、ロットオブ、なるほどですね、まあ、最初に野菜を食べるということで、まあ、先にお腹にいっぱいしちゃうということですね、まあ、先にビール3杯ぐらい息するってことじゃ同じですね先にお腹いっぱいにしてたくさん食べられないようにするってこと
ですね、そうですね、
うん、却下次門倉、はい、食欲の秋、太らずにたくさん食べられる方法を教えてくださいということだか、どうだ、はい、
まあ、ですね、なんか大体週1週間とかのリズムで進んでるっていう話を聞くので、たくさん食べる日を週1回とかにする、他はちょっと抑える、その日頑張る、たくさん、
なるほどね、まあ、いっぱい食べたいけども、まあ、自制心を持って週1回だけたまに爆発させて、あとの6日間は我慢しよう、無理だ、
ノーノ
ー、カフェインボンバー、
次はインディーズアーティストがお送りするインディーズアーティストコーナー、今週もニューカマー登場ということで、まず一組目、第1週から移籍してまいりました、松本響が送るファットイズラブ、そしてニューカマーリベリオングリフが送るリベラジということで、どんなコーナーでしょうか、どうぞ。
皆さんこんばんは、毎月第1週にパーソナリティを務めさせていただくアーティストの松本響です。このコーナーでは蒲田ストリートで出会ったさまざまな方のファッツイズラブをテーマにエピソードをお届けするコーナーです。もちろん皆様方にも自分のファッツイズラブとはと思い返していただければさらに嬉しく思います。では本日も2名のファッツイズラブのエピソードを発表します。1人目は未来さんからのファッツイズラブです。あなたのファッツイズラブとは、弱さを見せる。自分は結構強がって弱さを見せないタイプなんですが、仕事の失敗でへこんでそれでも精一杯強がっていた時、彼女にそれを見抜かれ、そんなに強がらなくても大丈夫と笑顔で言われた時、今まで抱えていたものが取れた気がしました。弱さを見せることの大事さに気づけましたとおっしゃってました。なかなかプライドが邪魔して見せられないですよね。でもそういうことも大切なんだと学ばせていただきました。では最後の方はふみさんからのファッツイズラブです。あなたのファッツイズラブとは、自分らしさ。恋愛に関しては無理してでも合わせてしまう癖があり、最終的にいつも自分が疲れて別れるといった感じでした。ですが今の彼女はすごく気が合い、趣味なのも同じなので気を使い疲れることもないので長く付き合えています。自分らしくいられる人と出会えて本当に良かったですとおっしゃってました。巡り合わせって本当に大切ですよね。これからもどうかお幸せに。では曲の紹介です。泣きたいぐらい恋しくて。
いつ降りたろう をしてても考えるのは一つ君のことなんだ。彼のことばかり話す君はいつも憎らしくらい可愛くて、その度に僕の心はちぎれそうな驚いたんで、泣きたいくらい君が恋しくて、時間は優しく僕の心傷つけていく、oh, oh, 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 oh. この先も僕は君の彼にはなれないのかな、切ない片思いでも少しの愛を君から探してる、ずっと友達だよ、笑顔で言う君につられて僕もうなずいて嘘ついたのは、君を失うのが怖くて、君を好きだという気持ちを胸にしまい込んで、そばにいることを決めたのに、好きの気持ちが溢れ出して止まらなくて、泣きたいくらい君が恋しくて、時間は優しく僕の心を傷つけていく、 oh, 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 oh. この先も僕は君の彼にはなれないのかな、切ない
聞いていただけたでしょうか。次回も素敵なエピソードをお届けしたいと思います。では皆様にとって明日もハッピーな一日でありますように。パーソナリティは松本響でした。
リベリオングリーフラジオリベラジ
ー、
はい、ということで初めまして、リベリオングリーフでございます。まあ誰みたいな、何ぞやみたいな、お前ら誰だよみたいなと思う人は多分大勢っていうか、もうほぼ全員だと思うんですけど、
もうラジオ聞いてる人でね、なんかいなさそうだもん、もうイメージ的に誰だよこいつら、死ねえよって思ってるかもしれない。
なんでまあざっくりとね、まあ、今回初回ということで、自己紹介していきたいと思います。まあリビリオングリーフというのは、まあ、都内で活動しているビジュアル系バンドでございます。ということで、まあ、軽く自己紹介を、今喋ってるのがボーカルのガキです。
ベースのレンゲです。
はい、ということでこうね、これからラジオでこうかき乱していこうかなと思っております。はい、
川崎を中心にね、
川崎を中心に
日本、いや、まあ、世界もね、
あ、ラジオから世界ね、
そう世界、宇宙もね、宇宙もう銀河系でツアーとかやりたい
です。いやもうそこまで行くと聞いてる人いるのかな。、はい、ということで、まあ我々のねバンドのそのコンセプトというか、まあ痛み憎しみをね、そのコンセプトに活動しているビジュアル系バンドでございます。そうですね、主な活動はまあライブと、まあ、今回であればラジオとツイッター、まあ、YouTube をやってるんで、まあぜひねこのラジオをきっかけに、まあ、聞いてきっかけにね、ちょっとこいつは気になるなみたいな、気になるなと思ったらね、こう検索してもらってね、我々の、ね、沼にはまってもらおうかなと。
リビリオングリーフってググればいい、 OK、 そう
出てくる、出てくるから、あれこういう人喋ってんのみたいな、こういう人喋ってんのみたいな感じで思ってもらえればなと思って。
何このおっさん、 このおっさんガキっていうのつって、
俺おっさんかい。俺おっさんかい。はい、ということで、まあこの番組というか、このね今持たせてもらってるんですけど、カフェインボンバーで、 ちなみにその毎月かな毎月にそのライブがその主催というかそのカフェインボンバーの主催でライブあるんですけど、それにも出ます。はい、
六本木新世界
イエーイ、
えい、
出るので、まあこれをね本当にきっかけにしてもらって、本当ねこいつらなんぞやみたいな、もう実際生で見てどういうやつなんだみたいな、
言っちゃ悪いけどライブ超楽しいよ。
めっちゃ楽しいよ本当ね、うん、もう
楽しい、
もう一番楽しいかもしれない本当に。
そう、もう銀河で一番の
好きだね銀河それ銀河推しすごいけどじゃちなみに今気に入ったでしょそれはい、ということで、まあ、まあこれからよろしくお願いしますということで、8ヶ月か9ヶ月か、
そのくらいですね、うん、もう本当に聞いてくださいね、うん、
いや本当ね、なんだろう、こう多分まあラジオ聞いてる人どういうタイミングで聞いてるのか、でも車とか聞いてる人もいると思うし、まあその点踏まえてね、こうまあ流しながらこう聞いてもらってね、ちょっとでも止めなんかこう気に留めてもらえればなと思っております。はい、でまあ主な我々の番組内容というか進行していくのは、とりあえずまあ一つのワードに対してまあ2週にわたってそれについて話して、まあそのラジオトークというかまあそのねフリートーク、まあほぼフリートークなんだけど、うん、まあそれを広げていこうかなと思っております。はい、ということで、まあ今回初回ということで我々ビジュアル系なので、ビジュアル系について語っていこう。あれいや全然乗ってくんなかった。
だからね、ちょっとね今ね、もう昼過ぎ、昼前、ね、今
昼前だね、昼だね、昼
これ撮ってるのかね、もうね日なんか空が見えるんですけどね、空がね曇ってるんですよね。
で一応ね某所というか、まあ、隣で今撮ってるんだけど、どんよりしてるね。
そう、どんよりしてるんですよ。
まあ、そういうのテンション上げてこう。
はい、
へいっていうことで、あれ何だったっけ？
ビジュアル系について語ろうっていうね感じでしょ？
そうそうそう、初回なんだよ、初回で。まあ、ビジュアル系。
あと3分でいける？まあ、3分で語れる？
どうしようかな。次と次もやっちゃうかな。
じゃあビジュアル系って何かっていうことだけちょっと、うんね、教えてあげて、なんか多分知らない人もいると思うから。
そうだね、ビジュアル系、まあなんとなく知ってるっていうバンドだと多分 X ジャパンとかルナシ
とか、うん、まあ有名なバンドですよね、うん、あとクルーメさんとかも、まあ、世代的にはやっぱ知ってる人は、その世代の人たちにとってはすごい人気だったバンドらしい、
はい、で、まあ、ちなみに今もそのビジュアル系っていうのは結構いっぱいいて、まあ、なかなかこうなんだろうな、世にこう出にくいというか、まあ、なかなかこうメディアにあんま乗らないけど、まあ、結構盛り上がってるんですよ今。
で、まあ、説明としてはそこじゃないんですよね、うんうん、ビジュアル系って何かなんですよ。
何か、う
ん、だからジャンル的に、でビジュアル系って音楽のジャンルじゃありません。
ジャンルじゃない。ジャンルじゃないけど、まあざっくり簡単に言っちゃうと、まあみんなメイクしてて、まあバンドというか、まあユニットもいるのかな。ユニットもいるし。
まあうちのバンドの場合は、うん、例えば、うん、痛みと憎しみがコンセプトなので、うん、まあ世界観を作り上げてます。うん、曲でも、まあステージではちょっとまだまだ至らないところが多いんですけど。うん、まあそうやって世界観をどんどん作って、うん、まあコンセプトを持って活動してるバンドはビジュアル系が多いかなっていう感じですね。
うん、そうですね。で、うちらはそういう感じでやってて、ただその一つでそういうバンドがいるかって言われたらそうでもなくて、結構いろんなでねジャンルがあるんですよビジュアル系で。それをね、まあ今回ここまでにしといて、まあ次週、まあ次の次であったりとかで、それをまあ事細かにというか、まあ短い時間の中でとりあえずみんなに、今聞いてる人たちに知ってもらおうかなと 思ってるね。でまあ、これきっかけにね、これいろいろビジュアル系を聞いてもらったりとか、
ちょっと盛り上げていきたい、
うん、そう
ビジュアル系業界っていうの
を川崎 FM からっていうことで、まあ、まあ少しでも興味もらってもらえたらなっていうのと、我々をねライブを見に来てもらっても、ぶっちゃけそっちの方がいいんだけどそっちの方がいいんだけど、まあよろしくと、まあよろしくというかそういう感じで行くので、まあ次週またよろしくお願いしますということで、リベリオングリークでした。バイバイ。
バイバイ。
カフェインボンバー。カフェインボンバーいかがでしたでしょうか。いや本当にですね、ちょっとしたきっかけで人生って変わりますね。そんなアプリがあるだけでですね、結構楽しくなりますね。まあ、なかなかゲームはやらないようにしていたんですね。ハマり症なので、私のお仕事からね、まあとにかくやらなきゃいけないという部分がありますので、ゲームをやるともうずっとそれやりたくなっちゃうんでね、封印してきたんですけども、まあちょっと今回はまあ仕方ないな、ドラクエだからって部分があります。何の話かって、ドラゴンクエストウォークの話でございます。また来週もきっとドラゴンクエストウォークの話だと思います。それではまた来週お会いしましょう。さようなら。この番組はアーティストの応援団カフェボンの制作でお送りいたしました。刺さるから、あの花は綺麗だよ。その花も僕らも一生懸命生きてる。たわいないことばかり取り沙汰されて、大事なそのままでいいよ。あるがままで、あるがままで、あるがままで。